それでは聖書朗読の時を持ちます。聖書箇所はヨハネの福音書10章1節から11節、第3版は新約聖書の198ページ、2017版は新約聖書の201ページです。聖書朗読に続きまして、新しい扉と題して藤山先生から御言葉の解き明かしがあります。
聖書を朗読します。ヨハネの福音書第10章1節から誠に誠にあなた方に言います、羊たちの囲いに門から入らず他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗です。しかし門から入るのは羊たちの牧者です。門番は牧者のために門を開き、羊たちはその声を聞き分けます。牧者は自分の羊たちをそれぞれ名を呼んで連れ出します。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついて行きます。彼の声を知っているからです。しかし他の人には決してついていかず逃げていきます。他の人たちの声は知らないからです。イエスはこの比喩を彼らに話されたが、彼らはイエスが話されたことが何のことなのかわからなかった。そこで再びイエスは言われた。誠に誠にあなた方に言います、私は羊たちの門です。私の前に来た者たちは皆盗人であり強盗です。羊たちは彼らの言うことを聞きませんでした。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。盗人たちが来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他ありません。他なりません。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。以上です。
一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい日常の朝を迎えることができ、あなたの御前に集い礼拝できることを感謝いたします。私たちはあなたの羊の囲いの中に守られ、平安とそして牧草である聖書の御言葉が与えられていることをありがとうございます。あなたは良い羊飼いとして私たちをこの1週間も導いてくださることを感謝いたします。そのためにあなたの御声を聞き分け、あなたについていく羊の従順を持ち合わせることができますように、助け主聖霊様の導きをお取り扱いとそして恵みを加えてくださいますようにお願いいたします。今この時も病や痛みの中にある方々をあなたが憐れんでくださり、必要な癒し慰めを与えてくださいますように、癒しの主なる主がその御業をなしてくださることをお願いいたします。あなたの御言葉を感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。昨年末12月25と26に道東の中標津町に行きまして、家内と2人で牧師のいない教会で子どもクリスマス会、そして礼拝聖餐式と、まあ、奉仕をしてくることができました。でそこで驚いたことが一つありまして、町の人口は、まあ、2万4千人ですけれども、 そこで飼われている、まあ、酪農地帯ですので飼われている牛の数が4万頭という、このギャップに驚きを覚えました。調べてみると人口よりも牛が多いという町が北海道には179市町村のうち51市町村あるという、まあ、そんな記事を見かけました。では世界で一番多い家畜はというと、羊が約10億8400万頭で、牛は約10億100万頭なので、まあ、やや羊の数が多い。じゃあ豚はとちょっとこう、広げて調べてみましたら、飼育頭数は、まあ、8億頭ぐらいのようです。まあ、そんな家畜の数字をここで、暗記しなくてもいいんですけども、そんな興味深いことがありました。で、人間は迷える羊というように、聖書の中で羊に例えられています。今日は羊とその羊飼いについて学んでいこうと思います。第一に、名は体を表すということがありますけれども、まあ、神様と一口に言っても、日本人が信じている神様と私たち、まあ、クリスチャンが信じている神様とは全く違うお方ですけれども、その神様のお名前をまず最初に私たちが聞くのは、天地の創造者であるということですね。そして全知全能とか、そういった偉大な名前が浮かんできますけれども、何かこう距離がある、実生活にそれがどんな関わりがあるかというと、まあ、なかなかこうつかめないという部分もあるかもしれません。そこで出エジプト記の中でモーセが神様に、あなたのお名前は何ですかと聞いたんですね。で、神様に聞くということはとても素晴らしい祝福に預かります。答えを神様与えてくださるからです。のれんに腕押しではない。求めたら与えられる、探したら見つかる、叩いたら開かれるという、そういう単純な真理の中に私たちは神様と親しい関係を結べるということを経験するわけです。神様はそのモーセの質問に対して何と答えたでしょうか。私はある。で、モーセもさすがにこの時ギャフンとしたんじゃないでしょうか。何のことやと思ったかもしれません。私はある、それが名前なの。そうなんです。神様の名前はあるというお名前なんですね。で、あるというのは他のものに全く依存しないで存在する唯一のお方ということです。何にも依存しなくていいんです。神様だけで存在できる、神様だけで何でもできる、その方があるという方ですね。一方、人間は神様と人とに依存して生きる存在です。依存しなければ誰も生きていけないんです。私たちここにいる一人一人が何かに依存して、生きている、生かされているわけですね。これははっきり分かるわけです。しかし、あると言われてもこれだけでは神様との距離も依然縮まらないという、悩みを抱えてしまいます。そこでイエス様は、神様が人として来られたイエス様は、私たちに神様のお名前を分かりやすく紹介してくださいました。そこで、少しこのような表を作ってみましたが、イエス様は、私は誠のブドウの木、私は命の水、私は命のパン、私は世の光、私は命に至る門、私は良い牧者、私はよみがえりであり命である、私は道、真理、命であると、まあ、ご自分を紹介してくださったんです。ヨハネの福音書とは、他のマタイ、マルコ、ルカという福音書とは違って、神について詳しく紹介している福音書だと言えるんですね。で、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つの福音書がそれぞれ動物を、シンボルとして 描かれていますが、マタイは百獣の王、ライオン、そしてマルコは使えるしもべとして牛、そしてルカはお医者さんでしたから人間をイエス様が誠の人であるということを紹介し、この3つの福音書は、まあ、ある意味地上的な表現なんですけれども、わしヨハネはイエス様を神ご自身として、そしてわしを象徴として描いているんですね。そういう特徴があるわけです。イエス様は神ご自身であられましたけれども、ご自分のことを私たちに分かりやすく伝えるために、紹介するために10の名前をこのように用いて当時の人たちに、人々に教えられ、また御業をなされました。これですと、まあ、今日の良い羊飼い、私は門ですと紹介されると一気に距離が縮まった気がしませんか。イエス様は羊飼いなんだ。ただ日本は牧畜の国ではないので、なかなかこう普段の生活の中で羊がこうそばにいたりですね、そういった経験は少ないと思いますが、でもイメージはできると思います。イザヤ書53章6節の御言葉を出していただきますと、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。人は弱く迷いやすい羊に例えられます。実際羊は迷ったら自分では元に戻れないそうですね。で、羊の囲いのことを英語ではパドックと言いますが、まあ、馬でも何でもいいんですけれども、そういう囲いというものがあって、そこから出入りするわけです。迷ったら、まあ、羊は迷うことがあるんです。自分勝手な道を歩いたら迷って元に戻れない、そして獣の餌食になるというのがオチですけれども、イエス様は名は体を表すというように、羊飼いとして詩篇23編のように私たちを養い、守り、慰めてくださる方だと、もうすでに旧約聖書でイエス様はご自身を紹介しておられたんですね。詩篇23編はもう暗記していらっしゃる方もたくさんおられると思いますが、一つの励まし、一つの志となるように、今私が朗読いたしますので、私は第2版で朗読しています。第3版は若干違うところがあります。そして新改訳2017年版もちょっと違います。まあちょっと違っていいんですけども、朗読したい方は一緒に合わせてやってみてください。よろしいですか。詩篇23編、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。あなたは私の敵の前で私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、恵みと慈しみとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。これがダビデが自分が羊飼いだった頃、少年時代のことを思い描きながら、まあ、作った詩、そして縦ごとでメロディーをつけて賛美をしていた。これが世界中のクリスチャンにとって大きな慰めであり、まあ、平安の源ともなっているわけです。イエス・キリストは復活される前に、 十字架にかかられる前に、私はあなた方に平安を残します、私はあなた方に私の平安を与えます、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います、あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんと、ヨハネ14章27節で弟子たちに語られました。あなた方に平安を残します、その平安が今信じる私たちに注がれるんですね。まあ、それでも何かことが起きると私たちは気が動転したり、どうしようどうしようと恐れたりすることはありますけれども、一旦心を落ち着かせて神様の前にこの事情を、この出来事をお伝えして、どうしたらいいでしょうかと相談していくときに、心が落ち着いて、まあ針が北極を刺すと、触れていた針が落ち着くように、私たちの魂は羊飼いである神様の身腕の中で行こうことができるということを生涯の中で何度も経験するわけですね。まあ年齢とともにこうだんだん人生も円熟とか信仰的にも成熟してくる時期に私も差し掛かってきたと思いますが、それでも試練は絶え間なく襲ってきます。こんなことが起こるのかということが起こるということは生きている間避けられない、これが現実ですけれども、だからイエス様は、私はあなた方に平安を残します、私が与えるのは世が与えるのとは違うとおっしゃいました。その違った平安を私たちはイエス様からいただくことができる、そんな幸いをこれからも十分に受け取って、その中に浸っていきたいと思うんですね。イエス様は良い羊飼い、名は体を表すように、実際その通りに私たちに平安を与えてくださるお方です。守ってくださるお方です。第二に、主イエスは救いの門であることを見ていきますが、イスラエルでは、その地域では、まあ、中近東と言ってもいいでしょう、羊は単なる家畜ではないということ、ここでは名を呼んで連れ出すとあります。名前がついているんです。で、私も時々お話ししたのであまたかと思われるかもしれませんが、エニアの牧場で2年半、働いていた時に、そこはブリーダーといって繁殖農家なんですね。で、血統書付きの、まあ、牛がいるものですから必ず名前がついているんです。で、その牧場主も、まあ、クリスチャンの方でしたけれども、こんな名前をある牛に つけていたんですね。まあ、みんな名前があるんですけど、この牛だけ特に印象深く残っているので、完璧に今記憶しているんですけど、ノーススター、北極星ですね、ノーススターセイビーオブビューティープリンセスという、もうこんな名前があるかっていうぐらい、綺麗な王女の救い主である北極星という、そんな名前を、壮大な名前をつけてですね、まあそう言われてみると綺麗な牛なんですね、そんな名前がついていました。単なる家畜ではなくて家族の一員、羊は特にその地域ではそのように扱われていたわけです。羊飼いは羊の名前を呼び、羊は羊飼いの声を聞いているのでついていくという、この絵が浮かんでくるようですね。イエス様とクリスチャン、私たちも同じです。ではどのようにしたらその関係に入れるのか、まあ、ほとんどイエス様を信じている方々なので、改めて信仰の基本を繰り返す必要はないかもしれませんが、イエス様はこの十章の9節で、私は門です、誰でも私を通って入るなら救われますと約束されています。人は救いの門であり、命の門であるイエス様を信じて救われます。しかし入る人は少ないとマタイの福音書では語られています。なぜでしょうか。次の御言葉を出していただきますと、 狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。神様は意地悪でこういうことを言ってるんではないんですね。わざと狭くしてるわけではないんです。まあ、今大学入試の、時期ですけれども、まあ、それは狭いもんですよね。勉強して試験を受けないと入れない、まあ、ある意味狭いもんですけれども、救いの門というのは実際見たらそんなに狭くはないんです。でも入ろうとすると狭いんです。なぜ狭いんでしょうか。まあ、狭い門は横にこう狭いのであれば痩せればいいだけの話ですけど、縦に狭かったらどうしなければいけないかというと、腰を低くして身をかがめなければ入れない。ある箇所でイエス様は、まあ、金持ちがなかなかこう、まあ、救われづらいということを教えるために、金持ちが天の御国に入るよりはラクダが針の門を通る方が優しいとおっしゃったことがあるんですね。針の門というのは実際その当時エルサレムにあった門で、本当に狭い、もうラクダは入れるか入れないか、もうラクダが本当にこう身をかがめなければ入れないような、まあ、そんなことがあったわけですが、救いの門も、私は救われて当然の人間です、まあ、そんな人は誰もいないと思いますが、しかし心のどこかに私はまあまあの人間だとか、私は正しいとか、そんなものがあれば、その救いの門は入れないんですね。私は自分勝手な道を歩んできたものです、私は人生に迷っています、私を救ってくださいという、そういうへりくだった心がなければその門は通れない、入れないということですね。しかしここにいらっしゃる皆さんは、自分は神様の前に、神様を知らないで自分勝手に生きてきました、どうか私を救ってください、そのように身をかがめてへりくだったので、救いの門を入ることができたわけです。入ってみたら素晴らしいわけですね。罪が許されて、そして、罪の許しの喜びが与えられて、父なる神様を知るという、その大きな平安に預かって、そして新しく生まれ変わって、そこから進んでいくという経験をされているわけです。で、囲いの画像というものを用意しましたけれども、次の、まあ、これは書いたものですけれども、このような囲い、石垣で積んだ囲い、その入り口に、まあ、羊飼いが、あるいは門番がいますけれども、まあ、これをイメージしておいてくださると分かりやすいかと思います。信じるとは、英語では believe in という、インという言葉は、まあ、中とか入るとかいう意味合いがありますけれども、それは信じる対象を信頼し、自分を委ねるという意味があるわけですね。信仰、その本質は信頼することです。目に見えない神様を、その目に見えない神様が私たちに与えてくださった御言葉をどこまで信頼し、従って自分を委ねられるか、これが信仰のテスト、あるいは訓練というものが伴う理由ですね。で、私たちは信じる対象であるイエス様の中にいるものと認められます。そしてイエス様の中にいることによって、今度は私たちの中にキリストが入ってきてくださる、聖霊によって、霊ですから私たちの中に入ってくることができるわけです。そして神の国、キリストは神の国そのものですから、神の国があなた方の中にあるとおっしゃったように、私たちの中に神の国が来たんですね。神の国は 義と平和と聖霊による喜びだ。神様に罪が許されていつでも自由に神様と交わることができる、そこには神との平和があり、そして喜びがあるという、そんな神の国の民として、住人として、私たちはこの地上にいながらにして天国を味わえるわけですね。でこれを、スポンジと水の関係で、よく説明します。洗礼準備クラスではこの例えを使うことがよくありますが、私たちがスポンジで、イエス様が水、恵みがそこにいっぱいある、水とイメージしますと、私たちがスポンジが水に入る、これが信じるということですね。すると今度はそのイエス様の恵みがスポンジの中に入ってくる。そして水とスポンジは同じ状態にこうなっていくわけです。馴染めば馴染むほど、その水はスポンジを、スポンジである私たちを清め、そして強め、いざという時に私たちは神様の恵みに応答して、神様の栄光のために生きるものと変えられていくわけですね。そして羊飼いと羊のように、クリスチャンは家族同然の親しい関係を神様と築くわけです。しかしかつては自分勝手な道を歩いていた時の性質がまだ残っているので、神様の御心とは違う方向に行こうとします。自分でも抑えられない、なぜこんなふうに私は行動してしまうんだろうというようなものが、生まれつきの性質、古い人と呼ばれる、肉と呼ばれる性質が残っているわけです。それとの葛藤は生涯続きますけれども、徐々に恵みが分かってくると、それに勝利して新しい性質を帯びた人、新しい人に変えられていくわけです。次の御言葉を出していただきますと、イエス様は時間をかけて恵みと訓練によってその性質を変えてくださいます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。私が救いの経験を与えられた時に、まず覚えた御言葉はこれです。誰でもとありますから、信じた人は誰でもキリストのうちにある、キリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。新しく作られた人がクリスチャンですね。そして全てが新しくなったとありますが、これはまだ完了していない。しかし完全に全てのものが新しくなる可能性を持って、私たちは救われたわけです。だから今その登場にあるわけです。で人それぞれ違うわけですね。工事の段階が違うわけです。ですから私たちはまだ完成形ではないんですけれども、工事中のものだという。だから時々道路を通るときにですね、ヘルメットをかぶったおじさんが、頭を下げてご迷惑をおかけします、というような状態だと。だからへりくだらなければ、勝手な言葉を使ったり、そして勝手な振る舞いをして周りを傷つけてしまう、それこそ迷惑をかけてしまうということも起こるわけです。でそれで思い出したのが、今思い出したことが一つあって、札幌のある教会が今年の標語の中に、迷惑をかけます、迷惑をかけてくださいという標語を作ったんですね。でこれは年賀状に書いてあったことですけれども、どこかに貼ってあると思いますから、興味のある方は読んでください。私たちは救われていますけれども、そのかつての性質がまだ残っているので、迷惑をかけたりかけられたりという関係だということですね。ですから忍耐を学ぶわけです。そこまでにしますが、そのようにしてイエス様 との交わりの中でイエス様の御声がどういうふうに私に語られてくるのかということを聞き分ける成長もそこに伴うわけですね。私たちいろんな声を毎日聞いているわけです。クリスチャンでない方々は朝から晩までテレビの音の中で生活しているという姿を見ることが、訪問したりするとですね、で訪問してお話ししているんですけどテレビのスイッチをこう切らないという人もよくいました。いろんなニュースを聞いていろんな情報に、疎くなるという効果はあるかもしれませんが、それ以外の声はなかなか聞こえなくなるんじゃないだろうかって心配するぐらいテレビの音付けという人たちもいないわけではありません。で私たちは自分の声も聞きます。で家族の声も聞きますが、そこにイエス様の御声がどのようにして語られてくるのかということをやはり時々考えて、聖書の前にあるいは祈りの時間を持ってその御声を聞く訓練というものがなければ、救われてはいてもせっかく神様が語られている声を聞き逃して別の声を聞いてしまう、囲いに門から入らないで他の場所を乗り越えてくる盗賊がいると書いてありますよね。強盗がいると書いています。で今はもうインターネットの時代でいろんな情報が、それこそ声が聞こえてくる時代です。そして正統的な教会のように装い、プロテスタントですと装って自分たちの方に引き込もうとする、そんな誘惑が、スマホの中にいろんなものがこう入ってくるわけですね。ですからイエス様の御声がどんな御声なのかということを聞き分ける準備をしておく必要があります。訓練を受ける必要があります。訓練といっても、いろんなところでやっているような、地獄の研修会とかですね、缶詰になってこう、取りに行くとき以外は外に出ちゃいけないというような缶詰状態で、セミナーというのが開かれるところもありますが、そういうことではなくて語られたことに対して信仰の従順を持って聖書を読んでみよう、通読してみよう、そういう志は誰でも受け取っているはずなんですね。でそれをするかしないかの問題だと言います。今年こそはと何度も決心を繰り返す人もいるかもしれませんが、何度でもいいですから初めて見てください。必ずイエス様の御声が魂に届くようになります。そして御言葉を暗記することもイエス様の御声を聞き取るのにとても有益です。一日の始まりは、一日の扉は羊飼いであるイエス様の声を聞き導きを求めて祈ることによって開かれ、一週間の扉は群れとして共に集まり共に礼拝を捧げることによって開かれるということができます。群れという漢字は皆さん今イメージされたと思いますが、左側に君、そして右側に羊と書きますね。それは君であるイエス様のそばに私たち羊がいることによって、その一人一人が集まっているのが群れです。その群れが日曜日の朝にはこうして集まって礼拝を捧げることによって神様から霊の恵みをいただいているわけです。見えませんけれども、しかし確かにここで私たちは神様と出会い、何らかの神様からの恵みに預かって一週間の歩みの中でそれがどこかで生きて働く信仰となっていくわけですね。生きて働く信仰というのは私たちが作り出せないものです。でも御言葉を聞いて御言葉がとどまっているならば、それは御言葉が私たちに生きた信仰を与えるんですね。そのして私たちは弱いものなのに強くされ、そして罪人なのに正しいものとして歩むことが可能になっていく。 しかもそこにはイエス様が私たちの右側に立っておられるという、もうこれ以上ない祝福に預かっているわけです。最後に、良い牧者は羊のために命を捨てますと11節にありますけれども、実際良い牧者であられるイエス様は私たちのために十字架で命を捨ててくださいました。その命は信じる者たち羊を生かし、しかも豊かに得るためです。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためですとありますが、その命を受けたらそれで十分ということではないんです。神様の恵みはいつも十分なんですが、さらに受け取って豊かに受け取って、その命が豊かに私たちの内側に満たされていく、そんな方向で受け取っていくものだと言えるんですね。もういりませんと断らないで豊かに受け取っていく。ある人は豊かに受け取り、ある人はまだほんの少しだけということがあると思います。どうしてあの人はいつも喜んでいるんだろう。豊かに受けているからです。喜べない時に喜んでいる、感謝できない事柄の中で感謝している。それができるのは、まあ、生まれつきの性質が、まあ、少しは影響しているかもしれませんが、性格的なものもあるかもしれませんが、でもそれを付随的なことを気にしていると結果にはたどり着けません。あくまでも神様から恵みを受け取る、私はそんな空の器、神様の憐れみにすがらなければ生きていけないという自らの弱さを自覚していくときに、私たちはその恵みを受け続けていくわけです。16節にあるように、ここは先ほどまだ読んでいただいていませんが、この10章の16節には、私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます、それらも私は導かなければなりません、その羊たちは私の声に聞き従います、そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。まあ、直接的にはイスラエルが神様の羊ですが、そのイスラエルに対して私たち日本人は異邦人で囲いに属さない羊という立場があるんですけれども、それをさらに適用すると、救われている人は囲いにいます、まだ救われていない人は囲いに属していません。神様は全ての人が救われて真理を知ることを望んでおられる方ですから、その神様の御心を聞きながら私たちが手をこまねいていてはならないと思います。その囲いに属さない羊たちが救われていくために、私たちすでに救われている羊たちがその命を豊かに得る必要があります。さあ頑張ろうと言って鉢巻きを締めてやるようなことではありません。でもこのイエス様の命に預かり、それを豊かに得るならば、その恵みによって私たちは動かされ、そして共に集まることによって、それはこの世の人々が見たこともないような神様の恵みに満たされた人の姿を世の中に示していくことになるんですね。それは職場の中でもそういうことになる可能性があります。学校でもあります。地域でも起こります。クリスチャンが一人で行動するのではなくて、2人3人そしてグループになって行動するときに、そこには私たちが意識しなくてもイエス様の姿が、キリストの代わりが現れるわけです。私は一人ぼっちのクリスチャンという立場を捨てて、私は家の教会、そして信仰の友、祈りの仲間というふうに、あるいは趣味の中でも、まあ、でもいいでしょう。今分断の時代と言われますね。気をつけないと教会の中にも分断の 誘惑というものが入ってきます。私はこう思う、私はこうする、それは当然のことですが、それを目的のために一つの方向に向かっていくとするならば、神様から与えられる恵みがなければ、御霊の一致がなければ、人間的に集まって力を合わせたとしても、それは途中で壊れてしまうのが歴史の教訓です。イエス様はヨハネの福音書の一章で紹介されていますが、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたとあります。このためにイエス様は来られたんですね。私たちが恵みの上にさらに恵みを受けるために、イエス・キリストは十字架でご自分の命を捨てられて、そこから十字架を見上げる人に命を注いでくださる。その十字架のキリストを見上げるときに、聖霊は私たちにその豊かな恵みを注いでくださるんです。イエス様は誰にも勝って喜びの油を注がれた主のしもべです。そしてそのような道を主に従って主の御声についていくならば、私たちにもその喜びの油が注がれるんです。喜びを持って仕えていくのが羊たちの姿ですね。そのようなクリスチャンに成長する願いを私たちは持っています。歯を食いしばってという部分ももしかするとあるかもしれませんが、喜びを持って羊飼いの後についていく羊に今年させていただこうと思うんですね。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたはあるという方だと示され、そしてイエス様がそのあるというお名前を、私は良い羊飼いである、私は門であると、私たちに身近なお名前を紹介し、ご自分がその名の通りのお方であることを表してくださったことを感謝いたします。私たちは羊としてあなたに従っていきます。時々不従順な思いがよぎったり、自分勝手な道を歩もうとする性質がまだありますけれども、あなたは私たちを憐れんで、ゆっくりと時間をかけ、手塩にかけて、キリストに似たものに作り変えてくださる恵みもあることを感謝いたします。ですから今年、恵みの上にさらに恵みを受け取る、そんな信仰生活を歩ませてくださるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。